昔々、戦国時代の頃のお話だ。越中の国にもあっちこっちに力の強い侍大将がおった。東岩瀬村の海沿い大村城にも靴和田豊後守という殿様がおった。あの上杉謙信と戦っても一歩も引けを取らず、たびたび上杉軍を悩ませたというから強いもんじゃ。わしらの殿様は知恵と勇気の武将じゃと、家来たちも城下の者たちも口をそろえて褒めたたえておった。さて、大村城がある岩瀬の海岸にはうっそうとした松林がおよそ2里も続いていて、その中に小道が一本通っていた。ところがこの松林にはいつの頃からか恐ろしい魔物が住み着いて、旅人を捕らえては食い殺したので、人々は恐ろしがってこの道を通ろうとしなくなった。そんなある日、この松林を旅する三人連れがあった。年寄りの男とその娘、そして使用人の男だった。三人は薄気味悪いこの松林を急いで通り過ぎようとしたが、どうしたことか娘の足が次第に遅れがちになった。どうした、どこぞ痛むのか。父親が振り返って尋ねると、娘は、少しばかり腹が痛みますと答えた。それはいかん。父親は娘をそばの切り株に休ませて背中をさすってやりながら、どこぞで水を汲んできておくれ、薬を飲ませようと使用人の男をせき立てた。こうして介抱するうちに、どうやら娘の腹の痛みも収まった。まずまずよかった。どれ、日の暮れぬうちに急ごうぞ。林の中で暗くなっては大変じゃからな。やがてこの長い松林の道ももうしばらくで抜けられようという時だ。穏やかだった空が急に黒雲で覆われ、冷たい風がザザーッと吹き下ろしてきたかと思うと、大粒の雨が降り出した。夕立や、これは困った。三人がうろうろするうちに辺りは真っ暗。その時だ、松の木を引き裂くようなうなり声とともに、針のような毛を逆立てた恐ろしげな魔物が現れた。魔物は鉄のような鋭い爪で娘の体をひっつかむと、あっという間もなく林の中へ吐き消えてしまった。待て。父親は魔物の後を追おうとしたが、あまりの恐ろしさに息が詰まったのだろう。ばったり倒れて、とうとうそのまま死んでしまった。旅の娘をさらっていった魔物の話はたちまち城下に広がり、靴和田の殿様の耳にも入った。わしの領内で旅人を苦しめるとは許しておけぬ。その魔物を 直ちに退治してくれる。いえなりませぬ、いくらお強い殿でも相手が魔物では。家来たちは必死で止めたが、それほど心配ならばお前たちもついてくるがよい。ただし手助けは無用じゃぞ。殿様は長江の槍を手にすると、裸馬にまたがって城を飛び出していった。家来たちも急いで刀を手に取ると、バタバタその後を追っていった。殿様が松林に入ると、にわかに空はかき曇り、松の梢からは怪しげな生ぬるい風が吹き始めた。魔物め、出るならば早く出てこい。長江の槍を両手で構え、カッと暗闇を睨んでいた殿様の頭の上から、突然恐ろしい叫び声とともに、ケムクジャラの魔物が殿様めがけて飛び降りてきた。化け物め、この槍で一月にしてくれるわ。えい。殿様はギラギラ光る魔物の目玉めがけて一月したが、魔物はさっと身を翻してしまう。よし、それならば腕づくじゃ。殿様はがらりと槍を投げ捨てると、ムンズとばかりに魔物に組みついた。殿様も強いが、魔物も負けてはいない。上になり下になりの取っ組み合いが続いた。やがて殿様は声も出ないほどに疲れ切ってしまい、とうとう魔物に組み敷かれ食い殺されそうになった。殿様は必死になって、熊野権現様、助けたまえと心に祈った。するとその時、ポーンと雲の裂け目から団子が飛んできて、殿様の口の中に入った。殿様が夢中で飲み込むと、不思議や不思議、殿様の体にもりもりと力が湧いてきた。飛び団子で力をつけた殿様はガバッと羽を切るなり、魔物をムンズと組み伏せて刀で一突き、胸元にとどめを刺した。家来たちが駆け寄ると、殿様の足元には巨大なヒヒが倒れておったそうだ。この話はたちまち城下に広まり、人々は、やっぱりわしらの殿様は知遊の武将じゃと褒めたたえたそうだ。それにしても魔物を退治することができたのは、日頃信心していた熊野権現が団子をくださったからだ。殿様もその恩を忘れぬようにと、毎年魔物を退治した日には団子を作らせ、家来たちと一緒に食べたそうだ。やがてこの団子は土地の名物となり、岩瀬の飛び団子としてもてはやされるようになったということだ。